ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。2月16日、岸田文雄外務大臣はドイツ・ボンにおける G20 外相会合の機会を捉え、レックス・ティラソン米国務長官およびユン・ビョンセ韓国外交部長官との間で日米韓外相会合を開催しました。この会合は昨年9月の国連総会以来およそ5ヶ月ぶりとなる会合です。外務省が発表した概要を次の通りご紹介します。会合では12日の北朝鮮による弾道ミサイル発射やキム・ジョンナム殺害を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題に議論の時間の大半が割かれた。岸田大臣からは、日米韓3カ国が団結して新たな段階の脅威となっている北朝鮮の核・ミサイル問題に対して断固たる姿勢を示すとともに、国際社会の対応を主導していかなければならないことを強調し、三外相は日米韓が緊密に連携し、北朝鮮に対して挑発行動の自制や安保理決議の遵守を強く求めていくことで一致した。北朝鮮による拉致問題については、岸田外務大臣から我が国の主権および国民の生命と安全に関わる問題であり、安倍政権にとっての最重要課題であるとして、引き続き米韓両国の理解と協力を求め、両国から支持を得た。三外相は日米韓3カ国で引き続き緊密に連携し、北朝鮮をめぐる問題を含め地域の平和と安定のために積極的に貢献していくことで一致した。また会合終了後、北朝鮮の状況に関する日米韓外相共同声明が発出されました。その中には次の通り明記されています。ティラソン国務長官は、あらゆる種類の核及び通常防衛能力に支えられた拡大抑止の提供を含め、米国が同盟国である韓国及び日本に対する防衛上のコミットメントを断固として維持することを改めて表明した。北朝鮮の組織的、広範かつ深刻な人権侵害に対し、引き続き国際社会の関心を高めていくことで一致し、拉致問題の早期解決の重要性を確認した。 3カ国の安全保障協力を強化するための努力を継続し、国連安保理決議を完全に履行し、国際的な不拡散体制を支持し、北朝鮮によるいかなる違反に対しても断固たる国際的な対応を主導することで一致したということなどが日米韓外相共同声明に明記されました。翌2月17日、岸田外務大臣はユン・ビョンセ韓国外交部長官との間で改めて二国間会談を行い、北朝鮮問題について引き続き緊密に連携していくことで一致したほか、同日、王毅中国外交部長との間で日中外相会談を行いました。北朝鮮について岸田大臣から王部長に対し、中国の責任ある常任理事国としての建設的な対応を求めるとともに、安保理決議の遵守の重要性について一致し、引き続き連携していくことを確認しました。また拉致問題について中国側の理解と支持を期待する旨改めて伝えました。さらに岸田外務大臣は17日、ラブロフロシア外務大臣と会談を行いました。両外相は北朝鮮によるミサイル発射を受けて、北朝鮮によるさらなる挑発行動の自制や安保理決議等の遵守を強く求めていくことで一致し、国連の場を含め緊密に連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月24日、日韓外相会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月17日に岸田外務大臣はドイツのボンにおきまして、韓国のユン・ビョンセ外交部長官外相と会談を持ちました。日韓両国の外務大臣外相が個別会談を行うというのは、昨年2016年12月に釜山の日本総領事館の前に慰安婦像が設置されて以来初めてということになります。この日韓外相会談で岸田外務大臣は釜山における慰安婦像の設置というものについて、これは極めて遺憾であって撤去を要求するということを述べましたところ、それに対してユン・ビョンセ外交部長官は、韓国は国際儀礼を考慮しながら、この問題を円満に解決できるように可能な限りの努力をしているというふうに述べて、韓国側が努力しているということについて日本側の理解を求めると、日本に理解してほしいという発言があったようであります。実際2月23日に韓国の外交部の代弁人が記者会見で明らかにしたところによりますと、ユン・ビョンセ外相は2月14日に釜山市、釜山市議会、そして釜山市の東区に対してですね、慰安婦像をより適切な場所に移転する方法について知恵を絞る必要があると、そういう内容の公文書を送ったということでありますので、そういう努力を今韓国政府は行っているということであろうかと思います。2月17日の日韓外相会談の後、岸田外相は記者団に対しまして、 まあ、韓国が今取っている措置についての説明があったと、その説明を受けたと、まあ、日本としては今後の韓国側の対応というものを注視していくと、まあ、そのように岸田外相は述べたわけであります。まあ、韓国側は今最大の努力をしているという説明をしているわけでありますが、まあ、日本側はそれに満足をしているというわけではないと言っていいわけでありまして、日本側が望みますのは慰安婦像の撤去に向けた具体的な行動というものを韓国側が取るべきであるという、まあ、それが日本の基本的な立場であると言っていいかと思います。まあ、しかしそれが現在の韓国政府が実行するのは非常に難しいと、まあ、そういうことも日本政府は理解していると言っていいかと思います。実際現在の韓国の世論というものを見てみますと、慰安婦像の撤去については反対ということになります。韓国ギャラップ、まあ、世論調査会社ですが、ギャラップが2月14日から2月16日にかけて実施した世論調査によりますと、釜山の日本総領事館の前に設置された慰安婦像についてですね、まあ、それを撤去あるいは移転することに賛成するという、そういう声はわずか 16% しかありませんでした。いわば 80% 程度の人たちが慰安婦像を撤去することに反対しているということでありますので、そういう世論というものを、まあ、現在パク・クネ政権は明らかに、まあ、レームダック化と言いますか、力がなくなってますので、まあ、そこで慰安婦像を撤去するということは、まあ、ほとんど不可能だろうということは日本政府もそのように考えていると言っていいかと思います。まあ、そうだとしますと、パク・クネ政権の間は問題の進展はないと、韓国の、まあ、次の政権まで待つしかないということになりますが、しかし韓国の次期政権がこの慰安婦像を撤去するかどうかというのは全くわからないと、まあ、不明であるということになります。まあ、しかし日本政府はそれでも忍耐強くですね、韓国を説得すると、まあ、そして韓国が2015年12月の日韓両国の政府間合意を着実に実行する、履行していって、釜山の総領事館の前とソウルの日本大使館の前に設置してある慰安婦像を、まあ、撤去するように忍耐強く日本政府はこれからも求めていくということになると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、小坂京子で思い出枕をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小坂京子で思い出枕をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんの義理のお姉さん、市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは 2016年2月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは市川隆子さんからのメッセージをお聞きください。
しゅうちゃんこんにちは、姉さんです。こうして何回かしゅうちゃんに呼びかけていますが返事がもらえていません。きっと厳しい状況下で返事もかけないのでしょうか。元気でいてくれていることだけでも知りたいんですけどね。一なりに以前8軒もあったお店は今は1軒もないんですよ。信じられないでしょうね。我が家スーパー市川も閉めました。よくしゅうちゃん手伝ってくれていたのにね。時代の流れかな。しゅうちゃん帰ってきたらびっくりするだろうな。今は沿線にコンビニやストアができていてとても助かっています。道路も広くなってすっかり様変わりしましたが、しゅうちゃんが帰ってきた時の道しるべにと道路脇に植えてあった桜の木一本だけは残してありますよ。毎年きれいにたくさん咲いてくれています。桜の花を見てふと右の上を見上げると土原の丘が見えるんですね。ここは38年間変わらぬ風景です。しゅうちゃんの家族とともにみんなで早く登りたいですね。しゅうちゃんのいるところは極寒の地と聞いていますが私には想像もできません。しゅうちゃんがバイクで通っていた岩川高校は閉校となり隣の末吉高校と合併しています。これも時代の流れでしょうね。38年の長い月日の流れをひしひしと感じています。同級生の花群香織ちゃんが代表となってしゅうちゃんの帰国に向けて頑張ってくださっています。早く会いたいものだといつもいつも言っています。香織ちゃんとお酒を飲む機会が早く来るようにしゅうちゃんも希望を捨てずに頑張って生きていきなさいね。好きでそちらに行ったんじゃないのにね。無理やり連れて行かれたのに。日本人なのになぜ北朝鮮に。なぜ早く帰ってこれないのかと全くもって不思議な国だなと。北朝鮮も我が国もです。いつもいつも首をかしげてやり場のない気持ちと怒りでいっぱいです。でも国民の大半は何をしているのか。時間のかかりすぎだ。早く助け出せ。歯がゆい気持ちでいつもテレビ見ているよって。体に気をつけて頑張れ。いつも応援しているからと集会や署名活動の時に激励の言葉をいただき涙が出るほどとても嬉しく力が湧いてきます。早く帰りたいよね。ごめんね。いつも助けてあげるからと言いながら未だに帰国できていない。でも国民を見捨てるような安倍総理ではありません。必ず国民を守ってくれる安倍総理だと私たち家族は信じています。そうでないと国際社会から物笑いの国になってしまいます。圭一さんも私も共に70歳になっています。しゅうちゃんも61歳ですね。踏ん張って踏ん張っての気力だけの年に差し掛かっていますが、しゅうちゃんに会うまではと鹿児島で声を張り上げています。鎌倉より京への道のりはあとわずかです。そのわずかな歩みを今そこで止めてしまっては京での綺麗なお月様を眺めることはできないとの原殿ご返事の中のご問がありますね。今は冬真っただ中ですね。でも冬は必ず春となります。必ず道は開けます。開いてみせるとの強い一念をお互い持ち続けていこうね。しゅうちゃん体にだけは十分気をつけて必ず生き抜いていくんですよ。また流してもらいます。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。 市川隆子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81-33581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。